ニューノーマル DJ バーマーク 11.3 J-WAVE 謎はのナビゲートでお届けしている東京メドスピン、ここからは DJ バーマーク。お迎えするのは東の LSD などを手掛けたゲームクリエイターであり、ミュージシャンやグラフィックデザイナーなど多彩な顔を持つアーティスト、佐藤修さんです。
ようこそ、
こんばんは、佐藤修です。
はい、ようこそようこそ。ねえ、なんかちょっと前にとほら、あの DJ をやってる時に遊びに行かせてもらっての、
はい、
あのちょっと前がそれこそコロナより前だったんだよね。
そうですね、あれは多分あの僕の友人の京都の友人ですけど、沢崎くんっていう、
沢崎義弘くんが、
はい、パーティーで、はい、僕もちょっとライブをやらせてもらって、
ね、
その時にいらっしゃってくださった。
はい、でその後に、まあ後できっとそんな話が出ると思うんですが、またミームスでの個展に伺ってみたいな、はいはい、そして今日という、でなんかこの間ぶりみたいな、すごいこういうことが起きる前の時代に再会したようなちょっと不思議な気持ちですか今。
まあそうですね、多分僕が一番初め会ったの90年代と思うんですけど、はい、あの僕は、まあ、角田さんっていう、その時も出ましたけど、はい、角田さんが、タンゴスっていうバンドやられた時に僕ジャケットやらせていただいて、
はい、
その時が多分初めてだと思いますね。
そうですね、ね、じゃあ、 まずはね、佐藤君をお迎えして、じゃあ DJ バーマットのですね、自慢のカクテルの方を作ってもらいましょうかね。
はい、今夜の DJ バーマッド、お迎えするのは佐藤修さんです。それでは早速ですね、当店自慢のカクテルで乾杯をしたいと思います。今夜はトニックウォーターで作るコカボムです。下段にトニックウォーター、上段にキンキンに冷やしたコカレルを注いで、最後に生のライムを絞ります。これがですね、ちょっと緑のコカレル、グラシコのボトルにトニックウォーターを開けて、そして生のライムを絞るんですけど、はい、できました。ということで、ちょっとソーシャルディスタンス乾杯なんですけども、
はい、
はい、お二人にグラスをお配りしてですね、じゃあ乾杯。あ、飲む音がいい音
ね。
あ、
おいしい、
さっぱりしますね。
こうやっぱライムが効くね、
うん、
さっぱりしてる方がどんどん飲めちゃうね、
うん、
はい、まあそんなわけでちょっと飲みながらやって、最終的には酔っ払うっていう楽しい、はい、パーティーラジオになる予定なんですけど、淳、はい、さんと佐藤さん割と同世代に近い感じで、
2つ下です。
はい、で淳、
う
ん、さんは前橋出身で、佐藤さんは京都生まれ京都出身。
そうなんですね、
羨ましいような今日ね、はい、京都生まれ、
うん、
生まれた頃の京都とかってどんな感じだったの？
生まれた時1960年
代、うん、
覚えてませんか？全くそんなこと、
ね、久保田真さんがね言っていた最軽な街じゃないけれど、
物心あるのは70年代初頭ぐらいですね、うん、うちはあのおじいさんも、うん、父親も写真家をやってるんですよ、はい、もう今の時代ですから、それで芸大とか美大の先生をやってたりしたんで、
そうなんだ、
生徒さんとか周りの友人たちがみんなちょっと変な人だったんですよ。
そういう人が遊びに来る家に、ね、
だから周り父親の同級生とかみんな陶芸家とか絵描きとか彫刻家とか、ま
あ、
そういう人ばっかりだったし、あと生徒がお正月やないあれで来るんですけど、みんなヒッピーみたいな人だったんですよね。
へ
え。子供心に普通、それが普通だと思ってたんで、あの父親もピンク色のズボンとか履いてましたからね。わけわかんないですよ。
じゃあうちって変わってるんだって気がつくのはもっとじゃあ中学ぐらい？
中学高校ぐらいかな。でも高校の時に僕はもともとはその芸術系に行くつもりはなかったんですけど、
うん、
数学とかが好きで勉強してたんで、
うん、
途中でずっと一生やるのはきついなと思って、
俺は学者タイプじゃないんだと、
はい、でまあ基本的に絵は描くのも好きだったし、子供の頃からカメラ与えられて暗室も家にあったんで、そういうことやってたんで、じゃあ写真とかデザインとか で、僕は洋服がすごい好きだったんで、その頃、うん、デザイナーといえば洋服のデザイナーになるのがいいんじゃないかと。なってないですけど、なりたかったんですよ。
写真の魅力に取りつかれたのは、もともとお家が写真家のお家だったからっていうのが大きいんですよね。
だから逆に言うと、僕就職とか大学も写真家も行ったんですけど、うん、写真はやらないでおこうと思ったんですよ。デザインの方にしようと。
家業みたいなもんだったわけじゃないですか。
まあ、あの作家的なやつと、うん、なんで、その家業でもないですけど、うんうん、でもなんかこうちょっと違うもんにやりたいなっていう、
ちょっとずれだから、うん、
はい、で、音楽の初期衝動的にはどこなんですか。
一番初めに、まあ、聞くという意味で言うと、やっぱり僕の世代だとビートルズなんですね、うんうん、で、まあ、それはラジオでもともと一番初め聞いて、それからちょっとあのお金を貯めてバイトをして、魚市場でね、うん、あのそれで朝5時から行って、で少しお金を貯めて、でアメリカに語学のコースのある大学 UC デイビスっていうところに行ったんですよ。
いや、でも60年生まれということは、大学生の時ってちょうど78年から80年ぐらいの感じじゃないですか、はい、年代的に。 YMO がデビューした年ぐらいですよね。
そうですね、サンフランシスコで YMO の公演見てました。
すごい。
チューブスとかと一緒に
見た。その後のやつ。
その後だ。
え、その時のアメリカの人の方たちの、ね、反響ってどうだったんですか。
あのね、サンフランシスコのジャパンタウンの歌舞伎シアターっていうところなんですよ。だから、ね、結構日本人のお客さん多かったですね、うん、YMO とプラスティックス、うん、なんかそういうのをこうカセットにいっぱい持っていってアメリカ人に聞かすと、うん、みんなびっくりしてましたね。
そうか。
どんな反応なんですか。
あのなんかあの大学の寮でパーティーみたいなのがあるんですよ、はいはい、週末に、うん、でそこでまあそれをかけると、どちらかというと YMO よりプラスティックスの方がみんな踊ってましたね。ダンスミュージックという意味で。
なるほどね。
YMO の音楽踊りにくいじゃないですか、うん、
まさにロボットダンスになっちゃうから
確かに、うん、
ちょうどサタデーナイトフィーバーとか流行ってる時代ですよ。そんな時代ですからね。そのね、あのだから僕はその時にも大学っていうか、その語学大学の中でもちょっと変な人だったので、赤い、もっと今から30キロぐらいスリムだったから、はい、赤い細いパンツ履いて黒いサングラスして、うん、もちろんテクノカットですし
怪しいよね怪しい日本人、
うん、だから僕テクノっていうあだ名になったもん。そうねみんながテクノって言われてた
テクノよみたいな